んこんにちは。スピリチュアルコンサルタントのまさみです。皆さんお元気ですか？だいぶポッドキャスターを久しぶりですよね。ですね、ブログの方は結構まめに2日か3日に1回は書いてたりするので、よかったらブログもぜひ読んでください。スピリチュアルまさみとかバニラスカイまさみブログとかで検索していただけると、アメブロが出てくると思います。ホームページからもリンクを貼っておりますので、よかったら読んでみてください。なかなかポッドキャストはですね、ちょっと私のおしゃべりの練習のために皆さんお付き合いいただいているんですけれども、昼間がですね、工事をうちの近くで、マンションの工事をね、大規模マンションを建てているので、すさまじいノイズが入っちゃうので、できる限り夜に撮ろうと思ってたんですけど、ちょっと最近ですね、めちゃくちゃ寝ちゃうんでなかなか撮れなかったんですけれども、久しぶりにお昼に工事がですね、今止んでいるので、その間に撮っちゃおうかなと思います。というのもですね、節目節目って話を最近しすぎで、節目詐欺みたいで嫌なんですけれども、二十四節気でいうと春分の日かな、がそろそろですよね。で、私はあんまりですね、なんていうのかな、流れっていうのは普通に自分に忠実に生きてたら、なんとなく勘でわかるというか、早セルフからそろそろ動いた方がいいよとか、メッセージをですね、そのメッセージとして受け取らなくても、感覚で受け取るので、ご自身の感覚を磨くためにも、あんまり自分のタイミングを、読むっていうこととか、調整するとかコントロールしようとするのはあんまりおすすめしてなかったりとかします。というのもですね、人ってどうしても、性格によると思うんですけれども、コントロールしようとするとですね、失敗しないことっていうのに気持ちが取られて、結構、恐れの気持ちが強く出ちゃったりとか、あとその、ご自身で思ったような未来をっていうのは別に全然いいし、なんだろうな、目標があったり夢があったりするのは悪いことでもちろんないんですけど、細かくコントロールしすぎると、そんなうまく、なんていうのかな、自分たちがイメージしているようなものなんて軽々超えちゃうし、一見悪いことに思ったことがすごく幸福のスタートだったりすることもあったりして、なんか全部読めると思うのもなんか違うなと思っているので、逆に知っちゃうことで焦りすぎたり、恐れが出すぎたり、コントロールしようみたいな欲求、生姜の欲求っていうのが出ちゃったりして、うまくそれをコントロールできてる人ってなかなか、相当腹が据わった人以外いないのか、いないように感じるので、そんなに、なんていうのかな、セッションでもタイミングの話するときは大枠この何年後とか、似てもそれぐらいでお話しするんですけど、ただですね、季節の変わり目というか、二十四節気の中の割と大きいタイミング、私が気にしてるのは冬至、夏至、春分、秋分とかのあたりぐらいかな、はなんとなく、気にしてるというか、気になる時期、その時期だなみたいなことが多かったりするので、ざっくりそれはちょっと気にしてます。はい。で、セッション受けてくださった方は分かると思うんですけれども、私はだいたい名前とかでその人のことを見るんですけど、名前ってのは自覚ってわけじゃなくて、文字を通してその人読むんですけど、ちょっと読みづらいなっていう方とか、あとはその人と縁がそこまで深くない方とか、あとは細かく見たい時って生年月日もらうんですけど、あれは生年月日が持ってる数字みたいなのから伝わってくるバイブレーションをちょっと手がかりにして読むんですけど、ということは生まれた日っていうのはすごくバイブレーションに影響が出ていて、生まれた日のバイブレーションって何かっていうと、その惑星というか地球がどの位置にいた時にどういうエネルギーを浴びて生まれてきたかっていうことに近いんだろうなと思ったり、感じることがすごく多かったりするので、そのやっぱり惑星の位置から来る
エネルギーみたいなのはやすごく影響があると実感として思っているので、なのでこの季節の変わり目ってやっぱりこう地球がこう動いていくから季節って変わるわけなので、この太陽との位置がどうで、まあ、私は細かくは読めないですけど、あのそれはまあ仕事柄あまりにも知識の方が感覚より勝ってしまうと、どっちを優先して読めばいいか分からなくなる。一回学ぼうとしたことあるんですけど、あこれダメだ、私の仕事柄ダメだと思ったので、まあ細かくは学んでとか調べたりはしないんですけれども、ただまあ季節の変わり目、空気が変わる時ってあるじゃないですか。普通にこうスピリチュアルな話じゃなくて、あ春っぽくなってきたなとか、秋を感じるなとか、冬を感じるなとかっていうのあるじゃないですか。それはすごく大事にしています。はい、で、今日は、セッションでもブログにはねかなり書いてるんですけれども、まあもう完全にエネルギー変わって、これからもどんどんちょっとこの何だろうな、改革期というか、本当に時代が変わるっていう変わった前提で将来の話をすることがセッションでもすごく続いていて、この前ですね、これは個人だとやっぱ個人ってすごく個人のその人の何だろうな、その人の個性によるところがすごくあるのと、なんていうんですか、ミクロじゃないですか。なのであんまりそこまで感じないんですけど、私ご縁がある方だ、 ご縁いただいてそんなにたくさんはできないんですけど、企業も見てたりする、企業のね取締役の方とかを通して企業を見たりすることもあるんですけど、やっぱり何万人規模の企業とかになってくると、そのミクロとは言えない、マクロの動きも絶対話の中にすっごく影響する出てくるので、何万人何十万人とこう従業員がいらっしゃるような会社さんとか拝見すると、その大きなうねりっていうのがより個人より見えて、すっごくそれはそれで別の個人を見る時と全然違う楽しみがあるんですけど、もうそこではですね、本当に変わるんだ、すごい、まあ、例えば冬から春になるタイミングみたいなのに近いぐらい、冬が悪いわけじゃないじゃないですか、春が絶対的にいいわけじゃなくてみたいな感じで、まあ、単純に変わるっていうタイミングにいるんだなとしか思えない、映像ばっかり見えて、で、まあ、すごく今までとは変わっていくので、今までのベースの改善だと全然ダメで、改革とかそういう感覚で事業に関してはやんなきゃいけないよって話が出たりとかするんですけど、マクロで見るとね、本当に大きいうねり、個人とよりももっと大きくうねりを感じるので、あこれから本当にまたちょっと新しい季節になっていくんだなという感じがあります。で、まあ、個人に落とし込むとそこまでこうダイナミックにドカーンと来たりはしないと思うんですが、ただ季節の変わり目ってわさわさするじゃないですか。で、より感覚をね、なんだろうな、磨いていると、磨くっていうのは何だろう、自分に戻っていると、なんとなくそれを感覚でね感じることも、そのちゃんとクマとかが冬になったら、秋になったら冬眠の準備をして、しっかりとお水を教えられてないのにとか、花もなんかこう春来たよって言われてないけど咲くみたいな感じで、私たちの中にある生物的なね感覚で、あなんか変化の時期だなってすごく感じている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、この時期にすごくやっぱり注意してほしいのがリラックスとエンジョイです。でクライアントさんでも、そのね、事業体を見てる時にすごく言われたのが、まあ、私が拝見する方ってその地を引っ張ってる方になるので、その従業員の方だったら何万人とか何十万人とかいるじゃないですか。そういう方々に対して何かメッセージしていかなきゃいけない方とかだと、すごくねああと思ったのが、この変化の時期を結構楽しみ だって思える方ってなかなか少なくて、
そう
で、なのでこれが怖いことなんじゃなくて楽しいことなんだっていう価値観をいかに共有するかが、事業の具体的な、具体的にやらなきゃいけない、遂行していかなきゃいけない、あの具体的なもののバックヤードに流れていたらすごくいい、思想なんだよっていうふうに言われてて、ああと思ったんですけど、でまあその方はやっぱりそれだけの人たちの上に立ってるから、腹は座ってるから楽しみだと思って本当に思ってらっしゃるから、逆に言うとみんなが楽しみだと思ってる前提でやっちゃうとすごい乖離しちゃうから、そこは気をつけてねって言われてたんですけど、というのもこの変化の時期は万人に、あの春が来ない人っていないじゃないですか、普通に四季、まあ、例えば日本に住んでいたとして、私のところにだけなんか冬のまんまで春来ないんですけどってことはないじゃないですか。そんな感じで今回のこの、 あの季節が変わるみたいなタイミング意味合いでも時代の変わり目っていうのは地球上に住んでいる方どなたにも、あのなんていうのかな、訪れる。でまあ日本にいる時の四季とアメリカにいる時の、まあ、その季節の変わり目ってやっぱ微妙に違う、微妙で結構違うじゃないですか。なのでそういう違いはあると思うけど、何かこう変化っていうのはみんなに起こっているわけで、でそれを変化は悪いものでもいいものでも、もう何にもなくただの変化で、これを焦ったり恐れたりしながら受け取っていくのか、こうドーンと構えて楽しみにワクワクしながらその変化の時期を迎えていくのかで、割とねちょっとこうこれから作っていく現実が変わっていくっていう、こうベースのねすごく根本的な、あの基礎的な下地を作る時期なので、すごくこの変化の時期をどういう気持ちで過ごすか受け止めるかっていうのが、あのちょっとここ、まあ、多分この人生でもかなり、あの注力した方がいいポイントぐらい、もうあんまりこれぐらい、あの気をつけた方がいいポイントってないかもしんないな逆にっていうぐらい大事なポイントのようにセッションではすごく翻訳することがあったりするので、あのここでもシェアしたいなと思っています。あの詳しくはブログの方が書いてます。で音声なだからできることしたいなと思うので、今日は要はリラックスとエンジョイがもう大事で、これずっと言い続けてるんですけど、今後もリラックスとエンジョイが大事なんですけど、エンジョイするには絶対リラックスっていうのが最初、リラックス抜きのエンジョイはできない、あのないので、ただそれは興奮になっちゃうから、リラックスをしてエンジョイをする、まあ、逆にリラックスしてれば必ずエンジョイに向かっていくので、まあ、もっとそぎ落とすリラックスするっていうのが大事なんですけど、リラックスは主観とは違うので、だらっとやる気が出ないっていうのとまた全然違うので、肩の力を抜いていつでも音楽がかかったら踊れるし、疲れたら休めるしっていう、この軽やかなこう自分に安らいだ感覚っていうのを、あのいかに保っていくかっていうのがこのね変わり目の時期、自分に対しての腕の見せ所というか、もし努力をするんだったら努力ポイントだと私は感じています。で、私がやっていてすごくリラックスに役に立つなと思うことで、あんまり手間もお金もかからないことをシェアしたいなと思います。はい、というのもですね、私は仕事柄リラックスしてないと、その工事に行くっていうことがなかなか、リラックスしてなくても行けるんですけど、行った後の負荷が相当やばかったりとか、行くまでにちょっと怖いもん見ちゃったりとかしてあんまり良くないので、私の職業柄リラックスしておくっていうこととか、自分自身がエンジョイ、リラックスエンジョイの波動をいかに保つかっていうのは、なんだろうな、じゃあ例えばバレリーナがストレッチするとか、ピアニストが腕、あのね、なんかその指をね動かしておくとか、そういう職業柄やっ
とかなきゃいけないこと、自分を守るためにもいいパフォーマンスするためにもみたいなことの一つとしてあるので、私 でも私自身も揺れたりすることもある中で、どれだけ短期でグッと自分のエネルギーをこうニュートラルなリラックスしている状態に戻すかっていうのは結構試行錯誤いろいろしてきたんですけれども、その中で一番早くて効くっていうものをお話しします。で、一言で言うと慈悲の瞑想がやっぱりおすすめなんですね。慈悲の瞑想はこの、ポッドキャストでも慈悲の瞑想をオンラインで100人ぐらいでやった時の音源とか、ちょっと音悪くてね申し訳ないんですけど収録してたりしますし、ブログでも慈悲の瞑想で検索してもらうといろいろなぜおすすめかとか、本格的にやりたいんだったらこの本がおすすめとか結構書いてる記事があるのでぜひ読んでもらいたいんですけど、慈悲の瞑想、まあ、要は祈りですよね。自分に対しても人に対しても、でそれは優しいものであることで、ある程度そこは、まあ、こうあってこうあってこうなりたいとかじゃなくて手放してるっていう、ただひたすら生きとし生けるものの幸せを祈るっていうことをやっていくっていうことがすごく大事だと思うんですけど、っていうのと、あと後で解説していきますが、一語一語割と意味が結構深くあるなと私は感じているので、その一番やりやすい方法と、なんでそれが効くのかっていうのは、これは私なりの解説になっちゃうので違うと思う方もいらっしゃると思うんですけれど、私としてこれがこういう感じで効いてるんじゃないかという実感がありますっていう話をしていきたいなと思います。で、本当の慈悲の瞑想と、慈悲の瞑想っていうのは、上座部、なんだっけな、原始仏教の仏典の中に入っているものなんですけど、別に全然宗教色は全くなくて、何かね、神に向かって祈るとか仏に向かって祈るという良さは一切ないです。もともと原始仏教はね、観音様とか、あれ後から出てきてますからね、私は観音様を否定をするとかいうわけじゃなくて、そもそも原始仏教の中では何か個別の仏とか出てきませんから、あとそれをなんていうのかな、まあいいか、ここはもう話はずれかやめましょう。ただひたすら人様、自分自身、生きとし生けるものの単純に幸せを祈っていくっていうだけなんですが、これをじっくり本当にやると30分ぐらいかかったりしますから、その30分間じっくり向き合えないと思うんです、その自分が荒れている時とかって。であと私こういう祈りとか自分自身の状態を整えることって正直毎日やんないと意味ないなって思ってるんです。バレリーナの方とかも1日ストレッチサボるともう全然ダメじゃないですか。3日サボるともうバレリーナじゃなくなるって、私の大好きなユーゴ・マルシャンが言ってましたけど、ピアノも3日弾くとね、戻すのに2週間かかるとか言うじゃないですか。あれと一緒でちょっとでもいいので、コツコツコツコツご自身のね、自分自身の状態をこうケアしていかないと、お掃除と一緒でコツコツお掃除してるとなんてことないけど、364日お掃除しないで年末に全部やろうとしても無理みたいな、もう無理なんでやめるとどんどん溜まっていくみたいな感じで、コツコツ5分でいいから自分自身をリラックスさせるっていう習慣をつけておけばすごくすごく自分が助かると思うので、ぜひやってみてください。なんでもう本当に3分ぐらいで終わることです。慈悲の瞑想のエキスだけ引っ張っていきます。まず私自身の幸せを祈ります。私だったら、まあ、フルネーム言って私〇〇まさみが幸せでありますように。私ね、もっとなんかこう なんていうかな感情もこう使うんだったら、まさみちゃんとかね、まさみちゃんの幸せが、まさみちゃんが幸せでありますようにと。で次に
近い人ですよね。私だったら旦那さん、まあ、フルネーム言った後でも気持ちを持ってきたかった。私はちゃこさんってずっと結婚してから18年ぐらいちゃこさんってあだ名で呼んでるので、うちはちゃこさんが幸せでありますように。で、あとは家族ですよね。ちゃこパパ、ちゃこママ、私の、 あの両親の名前挙げて幸せでありますように。特にね、私は今父がすごく病気、病気で闘病中で、母が一生懸命母と二人でねサポートしてるので気持ち入りますよね。母ももちろんね含めて両親の名前言って幸せでありますように。これね、両親のことが嫌いっていう人はちょっと後で聞いてください。その時はもう私の近しい人が幸せでありますようにでいいと思います。全然それで、特にここあワンちゃん猫ちゃんも入れていいですよ、家族ですからね。これね、ここ大事なんですよね。感謝の瞑想っていうコンテンツをこのポッドキャストで上げてるんですけれども、もちろん自分自身を愛しく思う気持ちっていうのも大事なんですけど、自分自身を愛しく思う気持ちって自我も入ってきちゃって、なんていうんですか、私さえ良ければいいって混同しがちだったりするので、純粋にこの人好き、この人幸せであってほしいと思う人に対する、気持ち、この人が幸せだと私が得するからとかじゃなくて、もう生きて幸せにいてくれたらいいっていう人の幸せを祈るっていう、この純粋なエネルギーをちょっとここで体感として思い出して、まず同じものを私に当てるんだという感じで、もちろん自分に対する純粋なまさみちゃん幸せでいてほしいっていうのができる人はいいんですけど、ちょっとそこがなんか迷うなとか、ちょっと自分に対しては条件付けがちょっと残ってるなって方は条件付けないように。例えばワンちゃん猫ちゃんだと、特に動物好きの方はね、ピンとこない方は、動物好きじゃない方は来ないかもしれないけど、ピンとくる動物好きの方だとワンちゃん猫ちゃんってもうとにかく生きててくれたらいいじゃないですか。その気持ちと同じような気持ちを自分に向けるのを練習するためにも、その大事な人のことをまず思って、で次に、お友達、そのもちろんお友達も大事ですけど、その家族からちょっと枠を広げる感じで、大好きな友達たちが幸せでありますようにとか、次はそこを知り合いに広げていくわけですよね。大好きな人たちと同じテンションで大好きとは思わないっていう感覚ではないけど、でも何々さん知ってる人が幸せ、知ってる人が不幸でずっと幸せの方がいいじゃないですか。だから知ってる人、私が知ってる人が幸せでありますように、幸せに生きていけますようにと。でこっからが大事なんですけど、私が嫌いな人も幸せでありますように、あと私のことを嫌ってる人が幸せでありますように、ここすごく大事で、結局自分が幸せだとあんまりあの人嫌だとか、あの人嫌いとか、あの人はなってないとか、他人を訂正しようとはしなくなってくるはずなので、合わないなぐらいは思うかもしれないですけど、そこに対して何かグーっていう思いがあるっていうことは自分自身の否定と結構つながってたりもするので、これ私のことを嫌いな人の幸せを祈るのは、なんかそこの逆の鏡的に自分自身が自分自身を嫌ってるとこを癒すみたいな要素がすごくあるなってやってて感じるので、ここすごく大事です。私自身も嫌ってる人、私が嫌ってる人、両方とももうみんなで幸せになろうよと、もしかしたらかかることはないかもしれないけど、幸せでお互いいられた方がいいよねっていう、これは思えなくても言ってみてください。はい。自分の好きな人と自分だけの幸せを祈っているのは自我ですから、ここ自我を超えるっていう意味でもすごく大事になります。で、その後に生きとし生けるものが幸せでありますように。これもう本当に気持ちを込めて言える日は言えばいいんですけど、まあ、そんな忙しかったり余裕なかったりする場合に、字面を口に出して言うだけでもだいぶ違います。でこれバーッと言えば1分ぐらいで、1分無理か3分ぐらいでいいじゃないですか。私自身が幸せでありますように、 私の大事な人が幸せでありますように、私のお友達が幸せでありますように、私が知ってる人が幸せでありますように、私のこと嫌ってる人が幸せでありますように、私が嫌いな人も幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますようにね、すぐじゃないですか。これを5回ぐらい言ってるとちょっとエネルギー本当に変わってくるんですよ。あとなんかいろいろそれでほぐれるものがあったり、気づくことがあったり、すごくします。でちょっと余裕があるときは一個一個その本気でその人たちの幸せを祈るっていうことをやってください。それやっただそれだけでも瞑想と思うとみんな準備したりとか、瞑想できたかできないかとか思っちゃうから、自分のことも他人のことも嫌な人も好きな人もひっくるめて幸せに生きようよ、生きたいね、生きられるといいねって思おうとするってだけでいいと思うので、これやってみてください。でこれすごくエネルギーが変容したり考え方が変わったりするっていう体感をされると思います。でこれは、暇な時に時間がある時にやるのがおすすめなので、寝る前にやったりとか、ちょっと仕事終わった時にやるとか、お手洗い入ってる時にやるとか、電車で移動中にやるとか、結構細かくやっていくと本当に全然違います。で結構私はですね、これを頻繁にやってると、割とお店あこれ結構どうでもいい話しますけど、これ頻繁にやってる時って多分空気が優しくなるんだと思うんですけど、お店の人にすごく優しくしてもらったりとか、街で道聞かれることが多くなったりとか、なんかね、しょうもない話なんですけど、エレベーターで乗り合った人とちょっと会話したりとか、こう日本でしょ、なんかね多分リラックスする空気が出るんだと思うんですよね。まあ別に出なくてもいいんですけど、とにかくそれぐらい具体的に何か自分自身もなんだけど、その周囲も変わるっていう、すごくすごく面白い実験してるぐらいに思って、まあ、ただ、まあ、そう思いすぎるとそれに執着する人も出てくるんで、それはまあ頭の片隅に変化として現れるかもよぐらいに思っていただければと思うんですけど、瞑想しようと思わずに、その字面を最悪しんどい時は追う、ちょっと元気だとちょっと気持ち込めてみる、でできれば何気ない時間の時にポソポソポソポソこう入れてやってみるっていうのがおすすめです。ぜひやってみてください。また慈悲の瞑想をしっかりみんなでやっていくっていう、それはそれで違ううねりを作るっていうプラスもあるので、また企画してやってみたいなと思っています。それでは、季節の変わり目ですので、皆さん、より意識的にリラックスエンジョイ心がけて、優しく生きていきましょう。それでは失礼いたします。